放送ポッドキャスト QR。
本当に石毛さんはご自分の実力をまさに謙遜なさっていらっしゃいましたが、
いやいや、多分ね、僕だけじゃなしにそんなにうぬぼれの強い選手はいないと思いますよ。
え、そうなんですか。
多分ね、アスリートの方っていうのはみんな不安から入っていくと思うんですよ。不安があるからその不安を打ち消すために練習はするんですね。あるいは自分をストイックまでに追い込んで練習はしていくだと思うんですよ、はい、練習してる間はその不安という2文字が消えるからなんですね。
そうですか、うん、ひたすらでもやっぱり追い込める才能がないと無理ですね、自分を。
ああ、そういうことか。
はい。いや、いかがですか。
まあ、追い込むのか、そんなにまた暗くはないと考えてはいますけど、追い込むように自分をあまり苦しめてはいないと思いますが、だけどまあ、なんでしょうかね。やっぱりこう、負けたくない、やりたいという、ちょっとした意地みたいなもんでしょうね。
なるほど、うん、石毛さんとにかくとことんご自分の才能を高めるべく練習をされて、プロに入ってからも努力を続けたからこそのこの輝かしい記録の数々だと思うんですけれども、うん、
まあその努力が僕にとっては当たり前、うん、当たり前でしょう。努力は決して美談じゃない言葉ですよね、努力なんてのは、は
い、うん、やっぱりそういう考えのない方にいくらでも聞かせておきたいなという数々の資源をいただいてますけれども、石毛博光さん、ライオンズに入団して1年目開幕スタメン出場を果たしていきなりホームランを打たれました。このゲームがロッテ戦、
はい、
3安打1ホーマー2盗塁で走って大活躍ですね、はいはい、
そうですね。ですから不安で仕方なかった、まあ、プロに行きたくなかった。
はい、
でもまあ、ドラフト指名によって、そんな、道をが選んでしまった。で、入ったからにはやるしかない。で、いきなり、9回のエースと言われている村田兆治さんが対戦相手でしたね。
そうですね。開幕投手は村田兆治さん。
で、まあ、それも一つの運命的なもので、よっしゃと思って、この人からヒットが打てれば、まあ、この先飯が食っているか、いけるかもわからないっていう話もあってですね。
はい。
うん。まあ、別段緊張したつもりはもうとなかったんですが、はい、それともまあ、村田さん一本で、こう、その前から村田兆治さんの顔が頭に浮かんできたりしてですね、うん、その辺の備えはしてたような気がするんですよね。
そうですか。プロの、しかも村田兆治のフォークボールを目の前で、打席でご覧になった気分はいかがでしたか？
確かにボールが消えましたね。だから最初、ワンワンからセンター前ヒット打ったんですよ。
それが第一打席ですね。はい。
で、山崎さんから、追い込まれたらフォーク振るから、絶対当たんねえから、追い込まれる前に打てって言われたんですよ。
山崎博之さんからですね。はいはいはい、はい。
それでもう真っ直ぐ一本で、1、2、3で打ちに行って、まあいい当たりのセンター前行ったんですけどね。
はあ、若いカウントから行ったんですね。
そうです、そうです。はい、あの当時、何番、トップだったのかな、何番打ってたかわかりませんけど、うん。
おまけにでもホームランも打っちゃったんですね。
そうなんですよ。ツーベースも打っちゃったりしてね。なんやと思っちゃってね。
なんやっていうのはそれどういう意
味
なん
や。簡単みたいなね。いやいや、これは冗談ですけど。
まさかに大したことないじゃないかみたいな。
いや、とんでもないです、とんでもないです。
でもすごいですね、やっぱり。
やっぱりこう、シャニムニっていうか、まあ、ピッチャーしか見えなかったんでしょう。それが良かったんでしょうね。まあ、わかりやすく言うと集中力があったんでしょうね。
二盗塁されたということは、はい、そのシングルヒットの後にまず盗塁を決める。
そうですね。しましたね。
そうですよね。
はい。
で、あと3安打のうちの2安打、ホームランとツーベースですよね。はい。盗塁あと1つはどこでしたんですか？
どこ行ったんだろう。フォアボールだったのかな？なんかよくわかんないですけど。
ああ、はい、なるほど、なるほど。
うん。4打数3安打で、ゲームは負けたんですよ。
石毛博道はこんなに活躍してるのに。
ゲームは負けました。
ライオンズは負けてしまったんですか？
はい。
はあ、い。そうですか。でも、村田兆治さんはこの年19勝を挙げてパリーグ最多勝投手に輝いたんですが、
はい。
その方からいきなりそれだけ打つというのは、衝撃的だったでしょうね。当時のプロ野球界はやっぱりか、石毛は活躍するよなっていう感じだったんじゃないですか、タッチとしては。
今こう、客観的にプロ野球界にいろいろ記事見ますと、
はい、
そういう黄金ルーキーがね、うん、パッと活躍したらすごい一面飾っていくところでしょうけど、
はい、
あの頃はやっぱり同期年代原辰徳にもいましたしね、
ね、
巨人軍の露出と、まあパリーグの露出と、その辺のものもありましたよね。だからまあいつもこう、まあ僕は大学駒澤大学ですけど、トートリーグなんですけどね。
はい。
片や六大学ありますよね。
はい。
で、セリーグにおいてパリーグだったし、うん、原においてシゲだったもんですから、 そういう面ではいつもこう、二番煎じ的なもので一があったのかも、一があったのかもわかりませんよ。
煎じてはいないと思います、少なくとも。いやどうしてもそのね、はい、置かれてるその、石毛さんの中ではどうにもならない立場みたいなものがあったってことですよね、うん、環境的にはやっぱり。悔しかったですか、それはやっぱり。
いや、悔しくは思わなかったですね。だから悔しいとか、その、ひねぐれて卑屈になるっていうよりも、うん、エクソ見とけみたいな、そういう意地をやっぱり強く持てたんでしょうね。
なるほど。いずれにしてもその開幕戦の大活躍で、プロでやっていけるという自信はそこでつきましたか？
そこをですね、この世界で飯を食っていくんだなと。うん、多少飯を食っていけるのかなという、まあ、安易な判断でしたね、考えてみれば。
でも、シングルヒット、ホームラン、ツーベース、あとスリーベースを打っておけば、開幕戦でルーキーがサイクルだったんですね。
それは厚かましいでしょう。
いや、でも狙ったんじゃないんですか？
いやいや、そんな気持ちもとなかったですね。
ですか。ここがやっぱり石毛さん謙虚ですね。
いや多分ね、僕の性格はね、さっぱりが長所で、
はい、
あっさりが短所だと思ってるんですよ。だからあんまりね、深く考えないタイプですね。だから人が、まあ、感受性がちょっと鈍いのかどうかわかりませんけど。
そんなことないと思いますけど。はあ、そうですか。でもそこが人から愛されるところなんじゃないですかって私が言うのも失礼な話ですけれども。そうですか。ルーキーイヤーは121試合に出場されまして、まあスタメン出場がほとんどだったんですけども、3割1分1厘、ホームラン21本、文句なしの新人王、ショートでベストナイン、そして、いわゆる昔のダイヤモンドグラブ、今のゴールデングラブですね。もう守備のベストナインも受賞されたという、もうパーフェクトな1年じゃないですか、これ。
そうですね。多分大方の方は、
はい、
まあ守備と足はまあまあって計算できるだろうと、ただバッティングが弱いよねっていう評価だったと思うんですね。はいはい、まあその人間がまあこれだけの数字を残したんですよね。でまあ120試合で僕は開幕戦に打って2試合目か3試合目にデッドボール食らってんですよ。
同じロッテ戦ですね。
奥江さんからですね。
はい、
左の手の甲ですか。
はい。
でここね、バッと振れなかったんですよ。
今、外側の小指側の手の甲を押さえていらっしゃいますね。
は
い。
その、力が入らなくて、バッと振れなかったんですね。はい、はい、はい。だけど、その時の監督の根本さんが、出ろって言われて、いや、バッと振れませんって言ったら、出ろって言われて、結局、セーフティーバントなんかしたんですよ。
ほほほ。
それでヒット稼いちゃったりして。
はぁ。
うん。そういったもので、で、その後、バッと振れないってことだって、じゃあゲームしゃあねえな。でも、普通だったら抹消するじゃないですか。
はい、そうですね。
で、根本さんは、うん、これからいろんなチームと戦ってくるんだから、ベンチから他のピッチャーを研究しなさい、見なさいということで、ずっと帯同を許されたんですよ。
は
それがすごい ありがたかったし、まあ、こういった数字につながっていったのかなって気がするんですよね。
ですから、その、出場試合とスタメン出場の数がちょっと違うということなんですね。
はい。
13試合その差があるんですけれども、ああ、でもそういうふうに勉強、生の現場でされていたということなんですね。
で、まあ、根本さんに関しては、まあ、ある時僕のエラーで負けた時があったんですよ。
はい、
で、これ、アマチュア球界というのはトーナメントですから、エラーで負けると、例えば都市対抗戦だけで負けるとですね、大変な責任を感じるわけですよ。はい、そういう感覚で、ゲーム終わった後、監督室行って、すいません、今日僕のエラーでも負けて申し訳ありませんって言ったら、気にすんなって。プロ野球は毎日試合なんじゃ。そんなんじゃ気が持たねえって。エラーも三振も野球のうちじゃ気楽にやれって言われましてですね。それでまたちょっと、はあ、そうなのか。って、うん。まあ、緊張はしてたんでしょうけど、逆に、ちょっとこう、うん、開き直るわけじゃないでしょうけど、はい、そういうちょっと気持ちを持たせてくれましたね。
そうですか。根本監督の存在は大きいですね、石毛さんにとって。
僕にとってはそうですね、野球、プロ野球って、そういう考え方でいいんだなっていう、まあ、ちょっとした、抜け道みたいなのも与えてくださいましたし、あとはま、人間的に、いろんな、まあ、社会人として、こうあるべきじゃないのっていう機嫌は、呈されて来られた方なんで、その言われた言葉は僕の財産としてまだ胸には残ってますけどね。
そうですか。その他に、まあ、若い時でも、その後でも構わないんですけれども、根本陸洋さんとその交わした言葉の中で、思い出に残っているやりとりっていうのはありますか？
ですね、ある時、そのスーツの似合う男になれと言われたんですよ。
根本さんから石毛さんが。
スーツの似合う男って親父ボケてんじゃねえぞって。俺たちは野球選手なんだから、ユニフォームが似合えばいいんやろうが、と思ったんですよ、
はい。
ってことは何を言いたかったかと言いますと、はい、お前たち野球選手は、ね、同世代で高い給料ももらって、半ば温室の中で育ったり生きてるようなもんやと。 で、温室の中っていうのは、やる外の世界が、ただ雨が降って雨が冷たいのが勢いがあるのか、風はどのくらい吹いてるのか、台風でどうなのかって、お前知らねえだろうと。お前の同級生でもみんな企業人となって働いてると。で、彼らは時代と共に生きてるんだと。時代の風を感じて彼らは生きてるんだと。だから暇さえあれば、彼らと連絡取って飯を食ってそういう情報を得なさいと。うん、要は、一般常識がわかるような人間になれという意味と僕は解釈してるんですけど、それが31位か、それに言われたんですよ。バリバリの時ですよね。ああ
、そうですね。
ふざけんなよ。ジャージがユニフォームでいいんじゃ俺たちはと思ってましたから。
そのお話を、まあ、根本さんからされた時に、じゃあ石毛さんはどんなリアクションを取ったんですか？え、わかりましたって感じではあったんですか？
はぁって言ってましたからね。
はぁって言っちゃうんですか、その場で。
言っちゃいますよ。で、僕は結構不安に思ったりなんか釈然としないことがあると、はい、必ずこう聞きに行くタイプなんですね。
そこはやっぱりさっぱりした、うん、石毛さんの面目躍如という感じがいたしますが、ああ、そうですか。
でもね、あの人はやっぱり僕にとっては、まあ僕以外にも、まあ、根本さん親父とね、
はい、
慕ってる人がたくさんいるんで、各自それぞれにタイムリーにいい僕はアドバイスをしてた方だないかなと思いますけどね。
はい。どうしてもそのやりとりの中で気になったのが、その根本さんとのやりとりの中で、親父何言っとるんじゃっていうふうにおっしゃったじゃないですか。うん、それ心の中の叫びなのか、実際に口に出しているのか。
口に出して言いました、僕
は。許されるものなんですか、それって。
いや、だから、それが多分僕の欠点でもあるんですけど、甘えなんですね。俺たちが、その、親父と、やっぱり尊敬してるし、認めてる人間だから、はい、俺たちも実の子供のように、まあ、親父子供の関係で話してもいいんじゃないのっていう、それは組織においては、まあ、上司以上の方だと思いますけど、だからまあ、そういった普通の親子の会話になりますわね。
何年目ぐらいからその根本さんのこと、まあ当時の監督とルーキーですよね。親父と呼べるようになったんですか、石毛さん。
いやー、僕はやっぱり30歳くらい、ちょうどですね、チームが勝ち出して、
はい、
その西武ライオンズの黄金時代という時に、まあ、ちょっとこれ後で出てくるかもわかりませんけど、チームリーダーなんて言われた時期があったんですね。で、僕の中においては、俺はそんな仕事をしてねえと。俺はチームリーダーじゃないし。なぜ、世間はそういう過大評価的なもので、俺のことを言うんだろう、と思ってたんですよ。で、なんかこう、こそばいっていうかね、なんか居心地悪いみたいなね、その言葉の、響きが。はい、で、根本さん、いいですかねつってる。なんやつって。いや、世間はさ、って、俺のことチームリーダーなんか言ってくれるけどよ、なんもそんな仕事しねえしよ、って。俺、帰って気分悪いって。だって、俺本来はさ、って、水なんだよって。だけど、なぜ世間の人は、例えばビールと評価するわけって。俺ビールじゃねえもん、俺水なんだもんって。俺は水で生きてえよ、つったんですよ。で、そしたらその時に親父が、お前なって。日本の球界で日本人プレーが何人、800人近くいるわなって。その中でお前チームリーダーなんて言ってくれる人がそうおらねえだろうと。ありがたい評価じゃねえかと。だけどなと。まあ人がしてくれて評価なんだから、その人の評価っていうのは当てにもならんし、また怖いものがあると。でも得てして人がする評価っていうのは、枠があって節制があって窮屈だと。うん。で、窮屈に思うからもお前そうって言うんだろうけど、でも大人の生き方っていうのは、そういう枠を考えて、振る舞うのが大人の生き方なんだと。それも分かっとけと。うん。その当時なんか分かったような分からないような言葉を返答もらったんですけど。
はい、はい、はい、はい。
ようやく今のこの年になって分かるようになりましたんですけどね。
ああ、そうですか。
うん。うん、だからまあ、根本の親父は、その当時分からなくても、いつかこいつが気がつくだろう、分かるだろうという、いわゆるまあ俗に言う、親父の小言的なものでね。
は
い、
そうですね。
選手に、まあ、接していた人なんじゃなかろうかなと思いますけどね。うん、
当然、後で聞こうと思っていましたけれども、これはじゃあ今、あえて伺います。うん、誰もが、まあ、後の石毛博道という大選手をチームリーダーと認めてやまない。うん、未だに当時の黄金期の、少なくとも野手を引っ張っていたのは石毛博道であると思っておりますが、うん、ご自身はそうは思ってらっしゃらなかったってことなんですね。
思ってなかったですね。
それはなんでなんですか？
まず最初から言ったように僕は野球が上手いと思ったから一度もないっていうことですね。
結局そこに行き着くんですね。
で、未熟者だ、下手だと思ってましたし。で、まあ、そういう面では結構練習はしたと思います。はい、影でも目の前に置いても。はい、 で、今は練習を陰でこっそりやるような人が美徳とされてますけど、僕は練習は、やっぱり誰のいる前でもやりたい時にやるべきだと思ってるんですね。で、いや、そのやってる姿を人に見せるんじゃなし、見せるために練習するんじゃなしに、必要な時には、その場、どこでもやるべきだと思ってるんですよ。
はい。
で、それを多分チームメートが見たり、いろんな人が見たりすると思うんですね。で、その姿を見た時に、まあ、どうやって感じてくれるのかっていう。まあ、多分、ああ、石が真面目に練習して取り組んでんな、備えしてんな、という評価があったと思うんですね。で、まあ、そういった野球人の、まあ、姿勢があったということと、もう一つは、広賀さんが監督になられた時に、ゲーム前に必ず僕の1分間スピーチをやらせるわけですよ。
1分間スピーチ、広岡達郎監督が、
監督が言う、担当コーチの注意があって、じゃあ選手石が、喋れってなってくるわけですね。で、これを毎日毎日ですから、なかなかネタがなくてですね、大変なんですよ。
う
ん、
まあまあ、そうでしょうね。
で、まあ、新聞読んだり、雑誌読んだり、映画見たり、あるいはその、運転してても、なんかこう、何かないかなっていう、なんか探す日常になっていったんですね。
はい。
そういう面では、まあ、人を観察したり、何かを見たりという、そういう多少視野が広まっていったことあったと思います。で、感じたことを、これって野球に例えるとこういうことだよね、っていうようなことを、まあ、自分の言葉で、他人にこうしろ、ああしろというものの言い方じゃなしに、俺はこう思う。だから今日はそういう気持ちを持って戦いたい、という、まあ自分に問いかけるような多分スピーチになっていったんですね、うんうんうん。
はい。
それが結構案外受け入れていただいたのかなと思います。チームの方々にもね。当然チーム構成は先輩もいるし、
はい、
同僚後輩もいるわけですから、うん。で、まあ野球界は先輩後輩という感覚でいきますけど、でもプロ野球は個人事業主ですから、
はい。
まあ便宜上先輩の方には敬語を使ったりしますけど、まあ別段どうでもいい業界なんですよね。だけどまあ、そういった、うん、語り口でいくと、わりかしこう、受け入れられたのかな、という感じはありますね。まあ、そんなことがあってですね。
はい。
まあ、そういうふうな称号をいただけたのかな、と思うんですけどね。
うん。やっぱり、ミーティングのたびに、その、心に響くスピーチが、その場で行われれば、その方のことをリーダーというふうに思う方は多いでしょうね。
うん。まあ、要は、そういう言葉に、あ、そうだよなって気がついて、じゃあ、俺も頑張ろうってなればですね、まあ、多少内面的なつながりも出てくると、まあ、結束していくものがあったかもわかりませんね。
ですか。
それがまあ、だんだん、ベテランとかチーム内の年齢も上になっていって、先輩がいなくなってくると、今度はまあ、チームとしては、やっぱ優勝というものを目標になってますからね。で、その目標からちょっとこう、脱線したような言動があるやつは、ちょっとお前ら違うんじゃないかっていう、釘を刺すこともありましたんですけど、その時に、お前に言われたかねえやっていうのと、あの人に言われたらしゃあねえな、すいませんでした、頑張ります、気をつけますっていう、そういう存在であったことはあったような気がしますね。
後者の方ってことですよね、石毛さんが。例えば、いろいろなスピーチをした中で石毛さんが、これを言ったことは覚えてるなとか、これはかなり受けたなっていう、
どうだったかな、
教えていただきたいんですが。パッと思いつくやつ。
4月だったかな。まあ、はい、やっぱりこう、新入生、いや、特にまあ1年生が赤いランドセルを背負って、
はい、
黄色い帽子をかぶってですね、
はい、
横断歩道を渡りますわね、
はい。
で、こう、車で球場行くときに止まる、その新、入生が、その横断歩道を渡るときに手を上げて、右を見て、渡っていくわけですね。これって、その、道を横断するときは、そういうふうに渡れって僕ら教え込まれてきたんですよ。ガキの自分から。
はい。
その子供たちがやってるわけですね。あ、それって横断歩道の渡るときの基本だよねって。で、ここだ、今日、球場来るときに、そういう子供を見ましたと。これって基本ですよねって皆さんって。野球の基本って何でしょうかと。うん。そんなことから、その新入生のその横断歩道を渡る姿を見て、もう一度基本に立ち返って、今日は臨みたいっていうようなものの言い方をしたこともあったし、
はい。
うん。なんかまあ、いっぱい、まあ、やってたもんです
からね。本当に、でも、周りの風景を観察されることによって、
うん、
まあ、どうやってみんなの心にこう、届かせようかっていう努力の部分ですよね。
うん、まあ、要はまあ、自分にも問いかけてはいるんでしょうけどね。
はい。そうですか。
うん、
まあでも、いや、一般企業のあの、偉い方のやる努力ですよね、それって。やっぱりチームリーダーというふうに言われる方だなと、改めて思います。